本日最後の登壇でございます。富岡議長よりご指名をいただきました自由民主党自民クラブの浅利武次郎でございます。むつ市議会第262回定例会において一般質問を行いますので、市長教育長並びに理事者各位におかれては積極かつ前向きなご答弁をお願いいたします。2024年令和6年もいよいよ幸せであります。年の瀬も押し迫った11月30日、22年間営業を続け、大港で唯一生き残っていた喫茶店が幕を下ろしました。隊員が上陸後、バスを待つ合間の休憩場所として、また地域のお母さんたちが集い語らい合った最後のコミュニケーションの場が消滅してしまいました。これも人口減少による地域経済や疲弊のしわ寄せが及ぼした時代の流れと諦めるしかありませんが、誠に寂しい限りであります。さて、今年も何かと話題の多い年でありました。政治的には何といっても秋の衆院解散総選挙で政権政党の自民党が政治と金の問題で国民の緊縮を買い大敗を喫してしまったことでしょうか。自民、公明、国民の妥協の上に成立した石破連立内閣、不安視されながらの船出ですが、正すべきは正し、日本国領土と国民の安全安心を守る自由民主党の矜持を新たにし、これからの国家運営に当たってもらいたいと説明するものであります。今、日本はアメリカのトランプ大統領誕生で、国内の政治情勢に関わりなく、国際環境が大きく変化することは必至と見込まれ、特に日米安全保障条約への外圧も予想されると、日本の舵取りが大いに懸念されます。このような社会情勢を認識の上、むつ市に関連した喫緊の課題2項目発展について質問を行います。それでは質問に入ります。質問の第一は、地域経済発展の起爆剤として期待される防衛産業の振興についてであります。来年早々の就任式を控え、アメリカの新政権発足関連のニュースが連日取り上げられています。マスコミの論評で一致していることは、おしなべて米軍駐留予算の増強と日本の防衛予算拡大に向けた要求は必至であるということであります。以前から日米の総務省の一つの方向性として、自衛隊の役割拡大があると言われ続けております。特に北朝鮮の弾道ミサイル発射、中国の台湾尖閣問題、ロシアのウクライナ侵攻、イスラエルとパレスチナ問題等々、世界情勢は混迷を極め、一時はロシアの核弾頭搭載可能な大陸間弾道弾 ICBM の発射騒ぎまで起きています。第三次世界大戦を報復させる現状を勘案すれば、総合的に推察して常々アメリカから指摘されている日米安保ただ乗り論に拍車がかかることは間違いありません。このような国内外情勢を踏まえ、次の4点につきお尋ねいたします。1点目、トランプ政権誕生に伴い、日本の防衛関係予算を GDP2% から 3% への要求を取り出されております。そのことに関連して、大港基地のさらなる整備拡張も期待されますが、これを地域経済発展の短所と捉えることについて、市長はどのようにお考えかお伺いいたします。2点目、大港基地は現在、大型弾薬庫の新設及び足崎湾内の浚渫、係留施設の改修等が計画されておりますが、1万トンドックを含む艦船修理施設の整備はどうなっているかお伺いします。3点目、地域経済発展には人材確保が不可欠でありますが、そのためには産官の連携が重要であることは論を待たないところであります。現状はどうなっているかお伺いします。4点目、今後の地域経済発展には、関係機関等との緊密な意思疎通を図らなければなりません。心していることは何かお伺いいたします。以上4点につきお尋ねいたします。質問の第2は、 デジタル教育についてであります。報道によればデジタル教育では教育で日本人がバカになるという見出しに始まり、先進国スウェーデンの児童が学力低下をきたし、今年から紙の教科書復活とありました。また学力に世界一を誇るシンガポールでも、小学生時には紙と鉛筆を使った従来型の学習方法を必要との観点からタブレット使用を制限する方向にあるとあります。さらに東北大学の加齢医学研究所応用脳科学研究分野の川島教授は、スマホは脳の発達を止めてしまうと断言し、スマホやタブレットを使えば使うほどテストの成績が下がることが分かったと言っています。世界5カ国調査でも紙の方が集中できるが 92% という結果が出ているとも書かれております。今日本ではギガスクール構想で義務教育中の子ども一人一人にタブレット端末が1台ずつ与えられることになっていますが、集中力を欠き深い読み、自らが考え判断する能力が低下するデジタル教育の弊害とすれば、若い世代が短絡的に安易に犯行に引き込まれるという混迷の社会現象も無になるかなとの思いに駆られるのであります。最近オーストラリアでは16歳未満の SNS 禁止法が可決することになったなどは誠に英断と言えるでしょう。このような状況を勘案し、次の4点につきお尋ねいたします。1点目、デジタル教科書と紙の教科書のについて現場ではどのように使用されているかお伺いします。2点目、学校教育等の人格の形成期においてデジタル教育の使用による弊害についてどのようにお考えているかお伺いします。3点目、紙の教科書への回帰が論じられていることに対するご所見をお伺いいたします。4点目、教師のリテラシーはどのように確保しているのかお伺いいたします。以上2項目発展につき壇上からの質問といたします。細部につきましてはご答弁をお聞きした上で再質問とさせていただきます。
市長、
浅利議員のご質問にお答えいたします。地域経済発展の起爆剤として期待される防衛産業の振興についてのご質問の1点目、トランプ政権誕生に伴い日本の防衛関連予算を GDP 比 2% から 3% へ拡大の要求が取り沙汰されていることに関連して、大港基地のさらなる整備拡張も期待されるが、これを地域経済発展の短所と捉えることについてお答えいたします。令和4年12月、国は国家安全保障戦略、国家防衛戦略及び防衛力整備計画を策定し、令和5年度から令和9年度までの5年間の防衛費を総額で43兆円程度、令和9年度には GDP 比で 2% に倍増するという方針を発表しております。これは戦後最も厳しく複雑な安全保障環境の中で、国民の命と平和な暮らしを守るために防衛力を抜本的に強化し、総合的な防衛体制を構築するために必要な措置だと認識しております。今後その方針に基づき装備の充実とともに自衛隊施設の強靭化が推進され、北方の要衝である大港基地も同様に既存施設の更新や災害対策等が進められることになり、このことは地域経済の発展に寄与するものと期待しております。明治35年の旧海軍大港水雷団の会長以来1世紀を超える歴史を共に歩んできた自衛隊の町むつ市といたしましては、共存共栄の理念のもと防衛政策を支えてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次にご質問の2点目から4点目までにつきましては、それぞれ副市長および担当部長からの答弁とさせていただきます。
教育長。
浅利議員のデジタル教育についてのご質問の1点目、デジタル教科書と紙の教科書について現場ではどのように使用されているのかについてお答えいたします。児童生徒が使用するデジタル教科書の使用方法につきましては、文部科学省より紙の教科書を基本としながら学びを充実させるためにデジタル教科書を併用するという旨の通知が発出されており、市内の学校においても同様に紙の教科書を基本としながら一部デジタル教科書を併用して授業を行っております。次にご質問の2点目、学校教育との人格の形成期においてデジタル教育の使用による弊害についてどのように考えているかについてお答えいたします。議員ご指摘のようにデジタル機器の使用による読解力や漢字などの文字を書く能力の低下が懸念されているとの報道は把握しておりますが、先ほど申し述べましたように当市の小中学校ではデジタル機器および教材を紙などのアナログ教材と併用して効果的に使用しており、小中学生の 94% の94% の児童生徒がタブレット端末などの ICT 機器が学習に役立っていると回答しているアンケート結果からも、当市のデジタル教育は学習の理解に役立っていると考えております。次でご質問の3点目、紙の教科書への回帰が論じられていることに対する所見はについてお答えいたします。教育委員会といたしましては、デジタル機器及び教材は学習方法、学習ツールの一つであり、授業を充実させるために目的を考えて適切かつ効果的に使用することが重要であると考えており、このことを学校訪問などの際に各学校に伝え実践していただいております。今後もデジタル教科書に依存するのではなく、現行通り紙の教科書を基本としデジタル教科書を効果的に併用することで全ての児童生徒の学びを保障し、可能性の最大限の伸長に努めてまいりたいと考えております。次にご質問の4点目、教員のリテラシーはどのように確保しているのかについてお答えいたします。教育委員会では、教職員を対象とした研修会を開催し、デジタル機器の使用方法などのスキルアップを図っております。また、各学校では、児童生徒や保護者を対象とした情報モラル教室を開催し、知識や指導方法を向上させる機会を設定いたしております。今後も紙の教科書や手書きの学習といった従来の学習を大事にしながら、適切かつ効果的なデジタル教育を推進してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
斉藤副市長。
浅利議員のご質問にお答えいたします。まず地域経済発展の起爆剤として期待される防衛産業の振興についてのご質問の3点目、産官の連携の現状についてでありますが、市といたしましては下北地域における新たな産業興しや企業の技術力向上および地域内の雇用創出を目的に、下北地域内に事務所または事業所を有する企業団体またエネルギー関連企業などを構成員といたしました下北むつ市企業連携協議会を平成21年11月25日に設立し、産官の連携強化を図ってきております。本協議会ではこれまで、原子力関連事業への参入を目指し、地域内の人材育成や会員企業の技術力向上に努めてまいりました。令和6年度からは、新たに 防衛関連事業への参入と企業誘致に向けた活動を加えることといたしまして、5月の総会時には海上自衛隊大港地方総監部の経理部長をお招きし、地元発注の現状と今後の動向についてと題しご講演いただくなど、会員企業に対しまして防衛産業への理解促進を図っております。今後におきましても下北地域における働く場の創出に向けて官民一体となった活動を展開してまいります。次にご質問の4点目、関係機関との緊密な意思疎通のために心がけていることは何かについてでありますが、市といたしましては関係機関の皆様と定期的に意見を交わすことにより情報の共有を図るとともに、共通の目的やビジョンを設定することで関係機関が同じ方向を向いて活動を展開することが必要との認識を持っております。今後におきましても関係機関の皆様との緊密な意思疎通を図り、当市をはじめ下北地域全域の経済発展に資するよう取り組んでまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。
政策推進部長。
地域経済発展の起爆剤として期待される防衛産業の振興についてのご質問の2点目、1万トンドックを含む艦船修理施設の整備はどうなっているかについてお答えいたします。艦船修理施設とは、艦船の修理に関係する入居設備、いわゆるドックのほか各種工場のことでありますが、これらの整備に関して把握している範囲で申し上げますと、大港増収補給所が保有する大港ドックにおいて、現在床面及び側壁等の改修が行われていると伺っております。以上でございます。
浅利武次郎議員。
ご答弁ありがとうございました。それでは再質問に入ります。質問の第一、地域経済発展の起爆剤として期待される防衛産業の振興についてからの再質問です。1点目、今むつ市における防衛関連予算、交付金等ですがの規模はいくらか、また大港地方総監部が執行する人件費を含めた総額はいくらかお伺いします。
政策推進部長。
お答えいたします。令和5年度における特定防衛施設周辺整備調整交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金等の交付総額は4億8060万7000円となっております。また令和5年度決算における大港地方総監部の執行額は93億円で、これに防衛省本省が支出している大港地区で勤務する隊員の人件費約162億円を合計いたしますと約255億円になると伺ってございます。
浅利武次郎議員。
今ご答弁いただきました中のですね、お金の中での艦船修理費の総額と、そしてむつ市内で執行されているのはいくらでしょうか。 お尋ねします。
政策推進部長。
お答えいたします。先ほどお答えいたしました大港地方総監部令和5年度決算額における、艦船修理費の総額と、失礼いたしました、決算額 93億円における感染修理費の総額と6つ市執行分に関してというのは把握してございませんけれども、自衛隊全体としてですね、令和5年度に感染修理に関して契約した金額の総額は163億2000万円となっておりまして、そのうち6つ市内契約分は8億6000万円、割合として全体の 5% 程度と伺ってございます。
浅利武次郎議員。
そこが問題なんですよ。でね、167億の執行してるんだけども、むつ市に落ちてるのが、まあ、5% ですよ。ということでね、これをね、みんなせっかく総幹部があるのに、その予算を外の方に、よその方に持っていかれるというのは、誠に不本意なんです。それで、じゃあどうするかということでですね、今、質問させてもらっているんですけども、この陸奥市のですね、二次産業である製造業の発展にはですね、この地元の海上自衛隊大宮と特区を活用した感染修理費の、まあ、拡充が不可欠であると、私は思っております。で、そのことの認識はいかがでしょうかと市長にお尋ねします。
市長。
はい。海上自衛隊大宮基地の1万トンドックを活用したですね、感染症につきましては、現在の規模であれば大宮基地に配属されております護衛艦のうちですね、入居可能なものは少なく、実施できる修繕や検査などもさまざまな制約を受けるため限定的な実施にとどまっているものと伺っており、このため制約なく修繕や点検を実施するためには、設備や人員が整った近隣の函館ドックで実施されていることが多くなっていると考えられております。これに対しまして、1万トンドックの拡充が図られることは、地元企業の受注機会の増加や護衛艦に所属する隊員の流出防止などに寄与するものと認識をしております。
浅利武次郎議員。
大宮とドックにおいてですね、正常な状態で完全修理を実施するためにはですね、大型クレーン、まあ、クレーンは車で移動するクレーンもありますけども、もうそういうのではですね、ドックの大きい大型艦艇のあれは、やっぱりドックにこうまたがった大きい、まあ、函館ドックなんか港に入る前に見えますよね、まあ、あれも撤去したのかな、まあ、それで、まあ、そういう大型ドッグクレーンがないとですね、やっぱり修理も思うようにいかないというようなあれがあります、まあ、それが必須条件でありますので、今まではですね、予算的制約ともありまして、未整備のまま推移しておりました。まあ、今ですね、アメリカの政権交代により、国防予算拡大の圧力が強まる可能性を行幸としましてですね、むつ市の産業発展の起爆剤として、大型クレーンの設置をはじめ、大宮基地の艦艇修理施設の整備を強く要望してはどうかということで、お伺いします。
市長。
はい。海上自衛隊大宮基地の1万トンドックへの大型クレーンの設置につきましては、先般、大宮艦船増収事業協同組合より、むつ市、むつ商工会議所との3社連名で要望書を提出したい旨のご相談があり、11月19日、海上自衛隊大宮地方総監部を交えた4社の事務レベルの意見交換を行ってございます。意見交換の場では、大型クレーンの設置について共通認識を確認するとともに、前向きな検討を行ってございます。今後におきましても、引き続き4社にて協議を重ねながら、調整が整い次第、要望書の提出を行ってまいりたいと考えてございます。
浅利武次郎、浅利さん、はい、浅利武次郎議員。
これまで、自衛隊の小計画においてですね、むつ市があんまりこの自衛隊に対してなんだかんだということは、本来、そういう余地はなかったと思いますけれども、本来、自衛隊と自治体はですね、共存共栄の関係にあり、 むつ市の経済発展のため積極的に意思疎通を図るべきと考えますけれども、そのことについて市長お伺いします。
市長。
はい。若い世代がですね、人口流出について大きな課題だと。これは自衛隊がですね、減少すれば同じようにそういった認識を持っておりまして、これからもですね、海上自衛隊の皆さんと共存共栄で歩んできたむつ市でございますので、防衛産業は柱となる産業分野となると受け止めておりますので、引き続きですね、地元企業の育成と企業誘致に取り組んでまいりながら、さらにはですね、自衛隊の皆さんと共存共栄を図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
浅利武次郎議員。
最後に再質問の最後にしますけれども、人口減少の要因に若者の都会流出があります。ある資料によれば、減少幅の大きい生産年齢人口の推移の比較で、むつ市では2020年に29,918人のところ、2030年、10年の間にですね、24,093名まで減っております。10年間で約5000人の減少が見込まれております。しかしながら、都会に失望し、故郷に帰る U ターン組、都会を離れ、田舎の生活に憧れる I ターン組を受け入れる体制が整えば、減少幅を抑えることは可能であると思います。受け入れ体制に必要な最大の要素は、故郷に帰ってきて仕事があるか、生活が成り立つかどうかにかかっています。今、防衛産業への就職が可能であれば、むつ市への U ターン、I ターン組の受け入れとして大いに有効であると思います。防衛予算拡充が期待される今、人口減少対策としての防衛産業発展に意を注ぐことに対し、見解はいかがでしょうか。再度お尋ねします。
市長。
はい。若い世代のですね、市外への流出につきましては課題と受け止めてございます。先ほど、壇上からですね、斉藤副首相からもありましたけれども、令和6年度からは、新たに防衛関連産業への参入と企業誘致に向けた活動を、下北むつ企業連携協議会の中で活動していくことにしてございます。海上自衛隊港地方隊の経理部長からですね、地元発地の現状と今後の動向についても講演いただいておりますし、今後もですね、防衛産業への理解促進を地域の皆さんに図りながらですね、働く場の創出に向けて、官民一体となって活動を展開してまいりたいと考えておりますし、地元企業の育成とですね、企業誘致に皆さんとともにですね、取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
浅利議員。はい、浅利武次郎議員。
なかなかパッとこう忘却の彼方に入っている部分もありますの で、それではですね、要望として、トランプ政権誕生で世界中に意外性、不確定要素が拡散することは間違いありません。日本の防衛予算もしかりであります。この際、ピンチをチャンスと捉え、防衛産業の拡充で、むつ市の経済発展に結びつけてもらいたいと強く要望いたします。次は質問の第2、デジタル教育についてからの再質問であります。幕末期、日本に滞在した外国人が一様に驚いたのが、日本人の識字率の高さであったと、字を読む識字率ですね、の高さであったと言っております。いわゆる読み書きそろばんの寺子屋が全国に発達していて、明治維新を成し遂げたのも、底辺の一般大衆の識字率が高かったからだとの意見も多いのであります。今、急速に発達したデジタル化を目の当たりにして、人格形成の観点からすれば、一長一短あるにしろ、自ら考える手間が省ける分、脳の働きが弱まる度合いが早まるのではないでしょうか。教科書への回帰は、その反省の上に立ったものと推察するものであります。教育の原点は、寺子屋の読み書きそろばんにあると確信するものでありますが、教育長のお考えをお伺いいたします。
教育長。
お答えいたします。 私も議員のご意見と全く同感です。加えて、子どもたちにはその時代に求められる力を身につける必要があり、今日の学校教育においては、デジタル機器を活用する力も同様に身につけさせなければならないと考えております。また、ICT を活用することにより、より高い次元で個別最適化された学び、主体的な学びが実現できるものと考えております。
浅利武次郎議員。
ありがとうございました。ドイツではですね、保育園や小中学校におけるデジタル教育を廃止すべきだという声が科学者から上がっているといいます。本物の紙の本を読むことを毎日の習慣とし、読書の文化を確立することが教育の基本だとしております。寺子屋の所得などは、まさにその先鞭であったわけでありますが、教育の現状を照らし、どのようにお考えかお伺いします。
教育長。
お答え申し上げます。先ほど私は同感と申し上げましたが、実は現時点においても、学校教育の状況では、3R と申しまして、議員がおっしゃる読み、書く、計算する、これの重要性が広く共通理解されております。従いまして、その大切さは論を待たないところではあります。しかしながら、一律に禁止をすることと、今申し上げた重要性を認めることは、必ずしもイコールではないと考えております。未就学児であっても、すでに保護者の携帯を使いこなして、いろいろな情報を得ている、そういう状況がすでにあります。そうした状況であれば、そうした子どもたちに得られた情報の真贋に関して、別な意見を調べてみて、本当に正しいのかな、そんなふうな機会を与えたり、あるいは、この意見は、自分は好きだけど、他の人にとってはどうなんだろう、嫌に思う人もいるかな、そんなふうな素朴な対人関係で身につけさせるべき力を、この時代であれば、オンラインであっても、同様に状況によっては身につけさせる必要があるとも考えておりますので、一律に禁止するのではなく、3R の重要性をしっかりとお互いに認識した上で、活用するべくは活用して、その正しいあり方について共に学んでいければ、子どもたちにとって一番より良い教育環境が整うのではないかと考えております。
浅利武次郎議員。
教育長とですね、この教育論を戦わすことについては、私非常に光栄に思っておりまして、本当ありがとうございました。それでですね、最初の最後になりますけれども、全国学力テストで評価を競っているおりますけれども、デジタル教科書と紙教科書の差異についての影響評価等は問題視されていないかどうかお伺いします。
教育省。
ご指摘の全国学力学習状況調査とデジタル教科書との関連に関しては、そうしたものについて触れている文献等もありませんし、また公的な機関からもそうした報告問題提起はなされていないものと認識いたしております。
浅利武次郎議員。
デジタル教育の悪影響を指摘する研究が全世界的に発表されています。日本ではデジタル教科書の導入が本格的にスタートした矢先でありますけれども、修正できるものは修正して、紙教育により未来の姿を、本来の姿を取り戻してほしいと願うものであります。デジタル教育も必要だけれども、人間知能の基礎的鍛錬という基本の部分で読み書きをしっかりしないと、根本のところで思考力が低下するのではないかとの思いが、強い思いがあります。故に紙教育を軽視しないで、並行して取り扱ってほしいと願うものであります。人間が自ら考える力を放棄した先は、頭脳が発達したロボットに支配される世界であります。これで、第262回一般定例会質問を終わります。ありがとうございました。